キネマのすすめ。毎週私松崎ひろゆきが選んだ映画を紹介しています、キネマのすすめ。先を紹介するのは現在公開中のハー、世界で一つの彼女です。さあ、この映画、マルコビッチの穴や怪獣たちのいるところなどの作品で、まあ、知られている奇才スパイク・ジョーンズ監督の、まあ、4年ぶりとなる最新作なんですね。スパイク・ジョーンズが、まあ、監督と脚本を手掛けまして、第86回アカデミー賞では脚本賞を受賞した作品です。まあ、数多くのミュージックビデオをね、まあ、監督してきまして、まあ、独自の世界観でこう映像を作り上げている、まあ、スパイク・ジョーンズ監督なんですが、まあ、2001年のファットボーイスリムのミュージックビデオ、あのウェポン・オブ・チョイス、これではあの MTV のミュージックビデオアワードを受賞していますよね。それからクリストファー・ウォーケンが踊りまくる、まあ、非常にね、まあ、ご機嫌なミュージックビデオとして今でも覚えてる方もたくさんいると思いますが、この映画監督としても毎回斬新な切り口の、ね、作品で世界を驚かせてくれる、まあ、そんな監督ですよね。マルコビッチの穴も最初聞いた時はもうなんやそらその設定と思いましたが、見るとすごい面白いもんね。まあ、その独創的な世界観で映画ファンを魅了してくれている、ね、魅了している彼が、まあ、今回選んだテーマというのが人間と人工知能との恋なんですね。舞台は近未来のロサンゼルス、ね、まあ、他人の代わりにこう思いを伝える手紙を書く、いわゆるこう代筆業、ね、そういう代筆ライターをしているんですね。その主人公セオドアっていうんですが、まあ、妻と離婚をしまして、まあ、昇進の日々を送っていました。である日彼はコンピューターの最新式 OS1 というのを手に入れるんですね。まあ言うたらばどうでしょうか、まあ、Windows とかね、 MacOS みたいなことですよね。その OS1 っていうのを手に入れるんですけども、この使用者と話をすることで学習をしていく最新型の OS、 自分のことをこれサマンサと名乗ってるんですね。まあ、今もね、もう僕たちの言うことに答えてくれたりとか、まあ、そういう、ね、答えを返してくれる機能はね、スマホなんかでもありますけれどもね、これがちょっとずいぶん進化していってると思ってください。で、このサマンサは、まあ、個性も意識もありまして、非常にね魅力的な女性の声をしているんですね。明るくセクシーな、まあ、このサマンサの声に惹かれちゃったセオドアは、まあ、彼女と過ごす時間に幸せを感じるようになります。そしてついに恋人としてサマンサと向き合うことを決意するんですが、さあ、まあ、この物語、まあ、人間とコンピューターの恋愛といいますとね、非常に奇想天外な感じがするんですけれども、まあ、男性と女性が出会って、で会話をしながら、まあ、関係を深めていくというのは、まあ、普通の恋愛と同じですよね。まあ、しかもこのサマンサ、まあ、話しているうちにだんだん人間らしくなってきましてね、まあ、コンピューターなのに焼きもち焼いたりするんですよ。面白いですね。でサマンサを演じていますのはね、人気女優のスカーレット・ヨハンソン。セクシーなはずですよ、声もね。まあ、彼女の声が本当に魅力的で、まあ、声だけしか出演していないのに非常に存在感があります。で声の出演だけでローマ映画祭では主演女優賞を獲得しています。主人公のセオドアにはザ・マスターのホアキン・フェニックスで、彼の同僚を演技派女優のエイミー・アダムスが演じています。もうホアキン・フェニックスも最初見たら、誰このおじさんってちょっと思うぐらいね、ものすごい変貌してますよ。素晴らしいですね。まあメガネとヒゲでもうこんなにもやっぱりもうなんか変わるものかというぐらいね、役作りをしてるんですけれども、で、舞台近未来にしているんですが、まあ、人が恋に落ちるまでの微妙なこの心の動きを見事に描いてあって、まあ、一流の恋愛映画と言っていいと思いますね。で実はこの作品の設定には、まあ、ちょっとしたこう裏話がありまして、主人公のこのセオドアと、ね、OS1 のサマンサとの関係には、これはあのスパイク・ジョーンズ監督の個人的な思い出がかなり反映されているようなんですね。スパイク・ジョーンズ監督は1999年から2003年まで同じく映画監督のソフィア・コッポラ監督と結婚していました。あのゴッドファーザーのフランシス・フォード・コッポラ監督の娘ですね。その結婚していた頃の思い出をソフィア監督はロスト・イン・トランスレーションという映画にして発表しています。 まあ、忙しい夫とのすれ違いで、まあ、日本で孤独に過ごすアメリカ人女性の物語だったんですが、まあ、その主演女優がなんとスカーレット・ヨハンソンなんです。と今回のハーでは同じ女優さんをあえてキャスティングしていると思われるんです。で映画のテーマも、まあ、孤独と恋愛ですから、ハーはソフィアから送られたメッセージにスパイク監督が自分なりの表現で答えたものとも言えそうです。でこの映画を見た人は、まあ、ぜひロストイントランスレーションも、ね、見て比較していただけると面白いと思いますよ。まあ、センスの塊のような監督として有名なスパイク・ジョーンズ監督、このハーの中にも数多くの心にくい演出が隠されています。例えば登場人物の服装、これパッと見なんかこう今のファッションと大幅に別に変わってるところないんですが、よく見るとなんかパンツがね、ズボンがこうハイウエストだったりとか、シャツの襟がすんごいちっちゃかったりとかね、小さめの襟だったりとか、まあ、ちょっとした違いで今じゃない、まあ、ちょっと先の近未来、そういったところを表現しているんですね。で群衆のシーンもいくつか登場してくるんですが、まあ、ジーパンやキャップをかぶった人物、これが一人も登場させないように演出をしているんだそうですね。まあ、一見するとすぐに分かる演出じゃないんですけれども、まあ、どことなく現代、今とは違った感覚の風景に見える、まあ、そんな細部にまでこだわった演出がいくつも登場してきます。非常に例えば洋服の色とかね、全体的なカラーリング、そのあたりも非常にこうビビッドな色を使ってるんだけど、こう優しくソフトな感じだったりとか、非常にそのあたりも計算されて作られてるんじゃないかなと、そんな感じがしますね。まあ、もしかしたら近い将来、まあ、本当にこんなことが起きるかも、そう思わせてくれる作品ですよ。まあ、上質な恋愛映画としても SF 映画としてもおすすめです。今日紹介した映画ハー世界で一つの彼女は電気館で現在公開中です。それではこの映画ハー世界で一つの彼女で使われているこの曲をお送りしましょう。カレン・オーでザ・ムーン・ソング。